声の岩出議会だより。2016年12月第42号。発行岩出市議会。制作朗読グループ岩出弥生会。今月の内容は、定例会議決結果、一般質問、全議員研修、フォトギャラリー、特集ボランティア紹介、本会議開催予定日のお知らせなどです。表紙には、ぴょんぴょん亭うさぎちゃん、第11回子ども落語大会優勝おめでとうございますという文字とともに、ぴょんぴょん亭うさぎちゃんが着物を着て元気よく落語を演じている写真が載せられています。平成28年第3回定例会議決結果をお知らせします。岩出町人仕事創生総合戦略審議会条例の制定について、岩出市男女共同参画プラン策定委員会条例の制定についてなど、28案件が可決されました。その他、指導路線の認定について、認定、子どもの医療費無料制度拡充を求める請願書7件、不採択。以上、定例会議決結果でした。一般質問。今回は7名の議員が市政を問いました。宮本香代議員、玉田貴則議員、増田浩二議員、市木理恵議員、田畑昌司議員、吉本寛陽議員が質問しました。また、松下一議員も一般質問を行いましたが、本人の申し出により掲載を辞退しております。この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表しています。ぜひご覧ください。最初に公明党議員団宮本香代議員の質問です。乳がん早期発見について、大宮緑地総合運動公園への植樹について、第11回岩出マラソン大会について質問します。まず、乳がん早期発見について。10月はピンクリボン月間です。乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診で早期発見を推進することなどを目的として、世界規模で啓発キャンペーンが行われている。1ヶ月に1度の自己触診と、1年に1度の定期検診が乳がんの早期発見につながる。これについて質問します。質問。自己触診は素手で行うが、素手で触るより感度が高く、異常が発見しやすいと期待される乳がんグローブの推奨をお願いしたい。生活福祉部長、答弁。一つの企業の製品を推奨することはできないが、がん対策推進企業等連携協定を結んでいる企業に情報提供することは可能である。次の質問です。大宮緑地総合運動公園に植樹をという考えはないのか。教育部長、答弁。国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所船戸出張所に確認し、その事務所が定めている計画降水量よりも土地が低い位置にあり、緑化の申請を行っても厳しい制約があるため木を植えることはできない。また、水流を妨げる恐れのある当該施設の緑化の考えは現時点ではない。3つ目の質問です。第11回岩出マラソン大会にトップアスリートを招待してはどうか。教育部長、答弁。岩出マラソン大会は毎年3月の第2日曜日に開催している。 参加申し込みは例年3000人以上あり、県外からも多くの方が参加される。岩出市を広く PR する絶好の機会と捉え、参加してよかったと思っていただけるような大会運営に努めている。以前より北京オリンピック陸上男子400メートルリレー銅メダリストの朝原信治氏が主催するノビートラック&フィールドクラブより一般15キロメートル、一般5キロメートルの参加者に T シャツ、18種目の1位から3位の方々にフェイスタオルの提供をいただいている。マラソン大会は実行委員会形式で開催している。10周年大会にふさわしい内容になるよう実行委員会で検討していただく。その他に熱中症対策に効果があるミストシャワーの導入をについて質問しました。以上、宮本かなよ議員の質問でした。
次は公明党議員団、玉田貴則議員です。市民の安心安全を見守る長消防本部の取り組みについて、被災者支援システムについて質問します。まず長消防本部の取り組みについて2つ質問します。質問1、緊急出動の現状と今後の課題は、また職員体制はどうなっているか。総務部長答弁。緊急出動の現状、平成27年度岩出市紀の川市の合計件数、火災出動24件、救急出動5032件、救助出動102件です。今後の課題について、組織内における知識・技術の伝承を推進し、活動能力の維持・向上を図り、現場活動体制の充実と消防事務を円滑に、かつ確実に行っていくことが課題です。職員体制は現在、消防庁1名、次長1名、総務課7名、予防課6名、警防課5名、防災センター2名、通信司令課4名、中消防署38名、東消防署26名、南消防署26名、和歌山広域消防司令センター6名、和歌山県防災航空隊1名、県消防学校初任教育6名、合計129名体制となっています。質問2、定員130名に至っていない現状の考えはどうなのか。総務部長答弁。現在の体制で問題はないと聞いていますが、今回の質問を長消防組合にお伝えします。次に、被災者支援システムについて質問します。被災者支援システムの現状と研究結果について、また、被災者支援システム導入の考えについてお聞かせください。総務部長答弁。このシステムは、住民基本台帳のデータをもとに被災者台帳を作成し、迅速に罹災証明の発行ができるなど有意義であることは十分認識しています。また平成23年当時の導入自治体は300程度であったものが、現在900自治体を超える普及状況となっていることから、その有効性は実証されているものと考えています。岩出市においてはその点も踏まえて被災者支援システムの導入について検討を続けていたところ、新たに京都大学や新潟大学、その他研究チームが過去の大災害の研究成果をもとに、より進んだ被災者生活再建支援システムを開発し、製品化されました。このことから、被災者支援システムに限定するのではなく、 他のシステムの機能や作業効率などを比較し、費用対効果も含め総合的に勘案した上で、最も有効なシステムの導入を行う必要があり、さらに研究をしてまいります。以上、玉田貴則議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、増田浩二議員の質問です。医療体制の充実について、国民健康保険制度の改善について質問します。まず、医療体制充実について、2つ質問をします。質問1、地域医療を充実させる上では、長地域の中核を担う長病院の充実が欠かせません。医師の確保が求められています。現在、眼科の面では、非常勤の医師が週3回勤務のため、長病院では、機器があっても目の手術ができない体制になっています。現状改善へより一層の取り組みをお願いします。市長、生活福祉部長、答弁。長病院は医療を通じて地域住民の福祉、健康に寄与しており、岩手選出の組合議員、管理者の紀の川市長などと連絡を密にしながら、地域住民から信頼される病院を目指していきたい。眼科については、院長、事務局長が県立医大を再三訪問し、派遣について上申しています。医局の人員体制が整えば、常勤医師を長病院に派遣することは可能と回答を得ています。質問2、医師の確保という点では、和歌山県の医師確保就学資金等貸与制度と合わせて、長病院独自の奨学金制度を設けて対応することは可能ではないかと考えます。副管理者の市長として、一部事務組合で検討してはどうか。答弁。医師確保の就学金制度は、看護師及び助産師確保の奨学金制度、看護職員奨学金制度を設けており、今後、一部事務組合で様々な施策が検討されると考えています。次に、国民健康保険制度の改善について、3つ質問をします。質問1、国民健康保険制度についての歴史的認識と国庫負担削減に対して、自治体として果たさなければならない面を市長としてどう認識しているのか。市長、生活福祉部長、答弁。国民健康保険は社会保障制度の一つであると認識している。質問2、所得200万円までで 84.5% を占めています。所得100万円あるいは200万円での協会健保と国保のモデル比較額はどうなっているのか。答弁。夫婦2人、子ども2人、固定資産税が5万円のケース、所得100万円で協会健保月額8222円、国保月額15042円、所得200万円では協会健保月額15054円、国保月額27567円です。質問3、収入未債額が3億円を超えて不納欠損額では1億円を超す年度さえ生まれてきています。社会保障制度の観点から国保を引き下げるため一般会計からの繰り入れをしてはどうか。答弁。社会保障の実施義務は国が負うことを念頭に置いておくことが肝要。税の公平性の観点から一般会計からの繰り入れを行う考えはありません。その他、国保の広域化について質問しました。以上、増田浩二議員の質問でした。
次に、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。財政について、中柴市長の政治姿勢を問う。新中学校建設について。子ども医療費助成制度について質問します。まず、財政について質問。この4年間、財源を過度に基金に溜め込んだり、繰り上げ償還に回すなどを行い、市民要求に応える財源があっても、要求に背を向けてきたのではないか。財政面の評価、考えはありますか。市長、答弁。健全財政を堅持していくことが、市民に対する私の責任と認識している。行政各分野のバランスを考えたまちづくりが重要であると考えている。平成9年から住民の声を聞く市政懇談会を開始している。次に、新中学校建設について質問します。子どもを取り巻く環境が時代とともに変化し、子どもの貧困、いじめ、不登校問題、学力問題など出てきています。きめ細やかな施策とともに、学校施設を本腰を入れて解決しなければ、現場だけの力では十分に対応できない。子どもたち一人一人が大事にされ、行き届いた教育をすることは、未来を担う子どもの成長のためには、学校建設は必要です。市長の見解はどうですか？市長、答弁。今後も教育委員会との連携を強化しながら、教育の充実、発展に努めていきます。教育長、答弁。多くの生徒や教員と触れ合う中で、生徒が互いに切磋琢磨できること、生徒の希望や個性を生かした部活動が開設できたり、大規模校ならではの利点を生かしていきたい。現時点での新中学校の建設予定はありません。最後に、子ども医療費について2つ質問します。子ども医療費に対し調査をしたところ、窓口負担を無料にしてほしいと答えた方が多くいました。近隣市町村では制度をさらに進めているため、岩出市でも制度の拡充を求める声は一層強くなります。国の実施を待っていても、地域間格差は広がり、格差を容認するような市の態度は納得できないものです。質問1。今こそ子育てする家庭を応援する手立てをしっかり行うべきです。無料化の考えはないですか？市長、答弁。保護者や子どもを取り巻く方々に、普段から子どもの事故や怪我、疾病の予防に細心の注意、配慮、関心を持っていただくことが大切であり、一部自己負担をお願いしている。質問2。無料であっても、自己負担があっても、常に保護者は子どもを守り、注意を払っています。無料にしない理由にはなりません。決断をするべきではありませんか？市長、答弁。先ほどお答えした通りです。このほか、ゴミの減量化について質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。次に、公明党議員団、田畑昌司議員の質問です。水道事業について、ゴミの不法投棄について、街路灯について質問します。まず、水道事業について質問。岩出市の水道管の老朽化の現状はどのようになっていますか？水道管の耐震性の現状はどのようになっていますか？今後の水道の安定供給の重点施策と対策はどうですか？上下水道局長、答弁。平成27年度末の水道管の延長は、およそ 373.1km で、そのうち耐用年数40年を超えた老朽管はおよそ 25.4km で、老朽化の割合は 6.8% です。水道管の耐震性の現状については、耐震化した延長はおよそ 125.4km で、耐震化率は 33.6% です。今年度から第三浄水場を供用開始し、水源の複数化を図り、既存施設の長寿命化や投資の平準化により財政面の健減に努め、安定供給を図ってまいります。次に、ゴミの不法投棄対策について質問。岩出公民館敷地内に夜間にゴミが不法投棄されているが、その対策はどのようにしていますか？監視カメラの設置なども効果があると思われるが、設置の考えはありますか？生活福祉部長、答弁。岩出地区公民館の敷地内は、地域の資源ゴミ置き場となっており、粗大ゴミなどの不適正なゴミがたびたび排出されている。これまで日常のパトロールのほか、看板の設置や周辺自治会への回覧などの対策を講じ、今年度は和歌山県の不法投棄監視カメラ設置事業を活用し、監視カメラを一定期間設置することで不法投棄の抑制を図っていきます。その後、不法投棄が続くようであれば、再度監視カメラの設置を検討していきます。最後に、街路灯について質問。岩出駅前通りの商店街街路灯は感じがよく皆様に好かれているが、点灯時間が明るい時間帯の時から点灯されており、もう少し節電を考えてはどうか。点灯の仕組みはどうなっているのですか？事業部長、答弁。通常の点灯方法は、暗くなれば点灯、明るくなれば消灯となる照度センサーにより自動で行っているが、この路線は沿線建物の明かりに反応し、照度センサーが誤作動することから、年4回点灯時間を手動で変更し、タイマーで点灯している。現在は防犯上より安全を期して早めに点灯しているが、節電も勘案し、日没日の出の時間帯に合わせるよう今後検討していきます。以上、田畑昌司議員の質問でした。最後はネット岩で吉本寛陽議員の質問です。市長にまちづくりについて質問します。まちづくりには終着点はありません。次から次へと課題が発生してきます。岩出市行政は的確に答えていくことが求められます。市長として今後どのような考えで、どのようなまちづくりを進めていこうとするのか、具体的な方針をお聞きします。市長、答弁。今後のまちづくりにおける考え方としては、やはり基礎となるのは職員であります。私が市長であろうとなかろうと、岩出という町は半永久的に続いていくわけであります。岩出市にふさわしい職員の資質向上は終着点のない永遠の課題であると思います。市民の皆様方や地域との対話と協調を基本理念として、町の将来像と位置づけている活力あふれる町、ふれあいの町の実現を目指していくこととなります。東日本大震災や熊本大地震の発生に見られるように、巨大地震がいつどこで起こっても不思議ではありません。南海トラフや中央構造線を震源とする地震の脅威を抱える岩出市において、災害に強い町づくりは喫緊の課題であり、自主防災組織の 全地域での組織化を目指します。台風や集中豪雨による浸水被害が発生していることから、浸水被害の軽減・解消を国・県などの関係機関と連携し取り組んでいきます。確かな財源の確保と健全財政の堅持を基盤として、行政各分野のバランスを考えたまちづくりが行政を進める上で重要であると考えます。行政は私一人でするものではありません。職員それぞれの能力とチームワークを磨き、市民の皆様と共同をどこまで達成できるか、まちづくりの基本はそこにあると考えます。行政課題は山積みしており、ぶれることなく岩出市の素晴らしい未来へのまちづくりに取り組んでいきます。以上、吉本寛陽議員の質問でした。
次は議員研修報告です。鳥取県中部地震により被害に遭われた皆様方には心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。視察レポート。10月26日、和歌山県防災センターにおいて、和歌山県の防災・減災対策、熊本地震の教訓について議員全員で研修を受けました。現在岩出市で想定される大きな地震は次の通りです。平成26年10月公表の地震被害想定は、南海トラフ巨大地震、マグニチュード9.1で震度6弱から6強、東海・東南海・南海三連動地震、マグニチュード8.7で震度5弱から5強、中央構造線の地震、震度6強から7です。地震が発生した場合、市民の自助・共助活動の意識の向上への取り組み、その支援策は何が必要か、公助の取り組み・対策・備えは万全かどうか、和歌山県では熊本地震を教訓に次の通り取り組んでいます。5つあります。 1. 建物の倒壊による犠牲者ゼロの推進として、耐震診断・耐震改修の促進、耐震ベッド・耐震シェルターの設置、家具固定の促進。 2. 避難路の確保。 3. 生活必需品の備蓄。 4. 避難所運営関係者との連携として、普段から顔の見える関係づくりが必要。訓練を通じて普段から情報を共有し共通認識を持つ。 5. 避難先の見直し・安全レベルの設定です。議員研修報告でした。建設常任委員会からのお知らせです。尾羽博一議員が今年9月25日に岩出市長選挙の立候補の届け出を行ったことに伴い、公職選挙法第90条の規定により同日付で議員を失職しました。在職期間は平成25年2月15日から平成28年9月25日まででした。決算審査特別委員会の審査について、平成27年度一般会計などの決算を審査するため、今年10月11日から17日まで開催しました。委員は次の通りです。8月29日選任の決算審査特別委員会委員は、委員長岩出クラブ福山晴美、副委員長日本共産党議員団市木理恵、委員公明党議員団宮本香代、ネット岩出田中博之、岩出クラブ西野豊、育生成クラブ松下はじむ、公明党議員団田畑昌司、ネット岩出 吉本寛陽。以上です。平成18年4月1日、多くの市民の皆様の願いであった市政施行が実現しました。全国で802番目、県で9番目の市として岩出市が誕生しました。今年で岩出市誕生10周年を迎え、この記念すべき節目の年に趣向を凝らした市民運動会、文化祭が開催されました。市面には青空の下、元気に走ったり踊ったりする子どもたちや聖火ランナーの姿を写した市民運動会の写真と、文化祭の開会式のテープカットや芸能発表、イベントを楽しむ様子の写真などが載せられています。特集ボランティアを紹介します。今回はふれあい給食ボランティアの皆様です。いつもありがとうございます。ふれあい給食サービスは、高齢などの理由により調理が困難な方に食事をお届けする活動です。食は健康を維持するために大切な役割を果たしています。高齢者の場合、ちょっとした病気や体調不良でも食事の用意が困難になりがちです。そうした家庭に月3回夕食時に手作りのお弁当を届け、言葉を交わしながら手渡しています。利用者との触れ合いを深め、孤独感の緩和や安否確認などにも大きな役割を果たしています。このお弁当は季節感や旬の素材に配慮して、ボランティアが丹精込めて作っています。平成27年度の年間実施回数は35回で、2226食を提供しました。現在ボランティアは154人です。興味のある方は社会福祉協議会までご連絡ください。第4回定例会12月の本会議開催予定日は次の通りです。11月28日月曜日、行政報告議案説明、12月2日金曜日、質疑委員会付託、13日火曜日、討論採決、15日木曜日と16日金曜日は一般質問です。ぜひ傍聴にお越しください。議会広報常任委員会は、委員長田畑昌司、副委員長市木理恵、委員宮本かなよ、梅田哲也、三須慎太郎、吉本寛陽、福山晴美です。以上、声の岩出議会だより2016年12月第42号をお伝えしました。発行岩出市議会、郵便番号 649-6292 岩出市西の209、編集議会広報常任委員会、電話 073661-6947、 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp、 ホームページは https://www.city.iwade.lg.jp/index.html です。教師の QR コードを携帯電話、スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると、議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。